健康保険の診療報酬体系の改変、検査中心から地域必須医療中心へ。政府は2026年6月、健康保険の診療報酬体系の改革案を確定し、検査中心の報酬体系を縮小して、地域必須医療への報酬に財源を再配分することにした。その核心は、検体検査や CT-MRI など課題報酬となっている項目を調整し、診察・入院・救急分娩・生児診療などの必須分野に年間3兆6000億ウォンを投入することである。政府は2001年の相対価値点数の導入以来、最大規模で健康保険の診療報酬体系を調整することにした。検体検査や CT-MRI などの検査分野における過剰な支出を削減し、年間2兆6000億ウォンを節約するとともに、健康保険の財源から1兆ウォンを追加して、地域医療を必須医療に投入する。診療所での初診料は 6%、再診料は 4% 引き上げられ、一般病室の入院料は 7%、集中治療室の入院料は 10% 引き上げられる予定だ。首都圏以外の地域や首都圏の医療過疎地域には地域優遇料金が適用され、手術処置、緊急手術、高リスク分娩、生児集中治療の診療報酬が引き上げられる。患者の負担額は診療項目や自己負担率によって異なる場合があるが、政府は自己負担となる診療費の総額が増えないよう設計する方針だ。一目でわかる改変内容。政府は2026年6月25日、健康保険政策審議委員会において、健康保険の診療報酬体系改革案を確定した。今回の改変は、2001年に健康保険の相対値点数制度が導入されて以来、最大規模の診療報酬調整であると説明されている。その核心となる方向性は単純明快だ。検査を多く行えば行うほど収益が増える構造を是正し、救急分娩生児入院診察など医療システムの維持に不可欠な診療に対してより多くの報酬を支払うことである。区分既存の問題改変の方向性、検体検視し院内費の由来費用費で収益が高く過剰検査の誘因があるという指摘、保証項目の診療報酬を段階的に診察入院、医療スタッフの時間や患者への説明が十分に報酬として反映されていないという指摘、診察料入院料の基本報酬を引き上げ、地域医療、非首都圏医療過疎地域の病院における必須診療の困難、地域優遇診療報酬を救急を受傷治療、夜間、休日の待機や高難度治療に対する報酬が不足、救急・救急手術・麻酔の報酬を、分娩・高リスク分娩・新生児集中治療・生児重症診療の基盤が弱体化、母子生児分野の別途報酬を拡大。健康保険の診療報酬とは何か。健康保険の診療報酬とは、健康保険が適用される医療行為の価格表である。病院で診療を受ける際、患者が窓口で支払う金額は診療報酬全体の一部であり、残りは国民健康保険公団が負担する。健康保険の診療報酬は通常以下の構造で計算される。相対価値点数、医療行為ごとの業務量、診療費用、リスク度などを反映した点数換算指数、点数あたりの単価型は、減算地域、夜間休日、重症度、医療機関の機能などに応じて適用される調整値、つまり診療報酬の改定は単に病院の収入を変えるだけの政策ではない。医療機関がどのような診療に人材や設備を配置するか、患者がどのような診療にどの程度アクセスできるか、健康保険の財政がどこに使われるかを同時に変える政策である。なぜ25年ぶりの大幅な改定と言われるのか。現行の健康保険診療報酬体系の中核である相対価値点数は2001年に導入された。当時は CT や MRI のような高価な機器の普及が現在より乏しく、機器価格や試薬費のように 原価を計算しやすい検査項目については、比較的明確に報酬体系を構築することができた。一方、診察料は原価を算出するのが難しかった。医師が患者に費やす時間、説明の質、複合疾患を総合的に判断する難易度は、数字に単純に換算することが難しいためだ。その結果、時が経つにつれて、機器による検査には高い報酬が維持される一方で、診察入院麻酔、救急の最終治療といった基本的必須の診療は相対的に低く評価されているという批判が高まった。政府が公開した分析によると、医療保険の診療報酬約1000項目を調査した結果、血液検査などの検体検査は費用対収益が約 190%、CDMRI などの特殊画像検査は約 194% の水準であることが判明した。一方、診察入院、麻酔などは低報酬分野分類された。財政構造、2兆6000億ウォンの削減、一プル1兆ウォンの追加投入。今回の改編の財政構造は、大きく2つの部分に分かれる。財源は、支出項目簿説明、検体検査 CTMRI などの過剰支出の調整年間、2兆6000億ウォンの削減、検査中心の報酬増を縮小し、財政余力を確保、健康保険財政への追加投入、年兆ウォン、必須医療の報酬拡大のための追加財源、地域必須医療の報酬拡大、年間3兆6000億ウォン診察策入院救急分娩小児科医復帰医療などに配分。政府は、検体検査や CDMRI の診療集を一括して単純に削減する方式ではなく、費用対効果が一定水準以上の過保証項目を調整し、検査の品質管理と連携させるという方向性を示した。何が上がり何が下がるのか。1、診察料が上がる診療所級の医療機関の診察料は次のように調整される予定だ。項目引上げ率調整剤、調整後診療所級の初診診察料18センチ、8シュート40ウォン、99区80ウォン、診療所級最診料4センテポ、13、30ウォン、13、900ウォン、病院級以上、初診最診2個半センプ、期間ごとに差あり。期間ごとに差のある引き上げ、上級総合病院で試験運用されていた15分以上の詳細診察は本事業に移行され、適用回数も拡大される。総合病院の詳細診察や、一部の診療科における10分以上の一時医療詳細相談も導入される。この変化の意味は、短時間で診察し、検査を多く行う診療よりも、十分に話を聞き、説明を行う診療をより高く評価するというものである。2、入院料が値上がりする入院サービスの報酬も強化される。項目引上げ率意味、一般病室の基本入院料、7センテポ病入院診療の基本報酬の拡大、集中治療室の基本入院料10コアセンポ、高強度の人員設備を必要とする重症者治療への報酬拡大、看護人材の投入が多い病室ほど、より高い報酬を受けられるよう。入院料体系も合わせて変更される。これは、病院が入院患者の管理人材をより確保するよう誘導する効果を目的としている。3、地域優遇報酬が導入される。非首都圏及び一部の首都圏の脆弱地域には、地域優遇診療報酬の原則が適用される。非首都圏及び狭軌道の偽政府圏、南陽州圏、リガーマー圏、矢川の西北圏、中部圏などでは、手術処置及び救急診療に追加報酬が加算される。主な内容は以下の通りである。総合病院以上の医療機関における手術処置約2週700件に 10% の加算。夜間、休日の緊急手術、緊急処置にはさらに 10% の加算。一部の地域では最大 20% 水準の地域優遇診療報酬が適用。人口減少地域の84の C、用具にある医療機関には、診察料に 5% の加算、当該地域の総合病院には、 入院料に 5% を追加支給。この制度は同じ医療行為であっても地域で必須診療を維持するための費用と困難を反映するという趣旨である。4、重症救急の最終治療に対する保障が拡大。政府は重症救急の最終治療に年間9000億ウォンを投入する。総合病院以上で実施される手術処置約700件のうち約1600件の診療報酬を 20% 引き上げ、夜間休日の緊急手術については最大 5.5 倍まで保障する案が含まれた。全身麻酔の診療報酬も現行より 50% 引き上げられる。これは手術そのものだけでなく、手術を可能にする麻酔待機、救急対応能力まで保障するという意味がある。5、分娩・小児診療の報酬が強化される。分娩と小児診療は、医療機関の立場から見て人材負担とリスクが高い一方で、需要が地域ごとに不安定で、供給が減少しやすい分野である。今回の改編では、この分野にベッド財源を投入する。分野投入規模種な内容、高リスク妊婦新生児年間社1000億ウォン高リスク分娩、新生児集中治療室、母子センターへの報酬強化、小児診療年間2000億ウォン小児診察加算の対象年齢拡大、小児重症手術加算、小児集中治療室への報酬強化。例えば、妊娠28週未満の早産時の分娩については、重症母子センターでは約40万ウォン、非首都圏の母子センターでは地域優遇診療報酬を反映して約506万ウォンの加算が適用される可能性がある。小児診察の加算対象年齢は6歳未満から8歳未満へと拡大される。CTI および検体検査はどのように変わるのか。政府は検査分野の過剰支出を削減するため検体検査および CTMRI の診療報酬を調整する。項目調整の方向性、予想される財政効果、血液尿などの検体検査150%以上の過保証となる診療報酬の調整、年間なっちょ7000億ウォンの削減、委託検査管理料制度の廃止および報酬構造の改変、年間2000億ウォンの削減、 CTMRI費用対収益が 150% 以上の項目の調整、年間7000億ウォンの削減、合計検査分野における過剰支出の調整、年間2兆6000億ウォンの削減。ただし、すべての CRI やすべての検査が一律に引き下げられるという意味ではない。政府は、重症救急患者に必要な必須検査や過剰検査の懸念が低い検査については、現行水準を維持できるよう詳細な調整を推進すると明らかにした。検体検査の委託受託制度も変更される。検体検査の委託受託制度は1999年以降大枠を維持してきた。地域の診療所などの委託機関が血液尿検査を依頼し、受託機関が実際に検査を行う仕組みだ。政府は従来の制度において過剰報酬となる検査項目数と検査量の割引構造が相まって、不必要な検査の誘因が生まれたと見ている。これに伴い、委託検査管理料を廃止し、検査量の範囲内で委託機関と受託機関の役割を明確に区分する方式に変更することにした。第1段階の改編では、調整された検査量を委託機関 35%、受託機関 6% の割合で区分して支給する。その後、検査の品質、患者の安全、脆弱地域での検査支援、緊急結果の迅速な通知、検体の追跡管理などを評価し、条件付き報酬を付与する方式が検討されている。患者の負担はどのように変わるのか。患者の立場からすれば、診療報酬が上がれば、自分が支払う医療費も上がるのか。ということが最も重要だ。答えは診療項目と自己負担率によって異なるということだ。健康保険の診療報酬には公団の負担金と患者の自己負担金が共に含まれている。したがって自己負担が発生する項目の診療報酬が上がれば、 患者の負担も一部増える可能性がある。例えば、診察料や一部の入院料には患者の法定自己負担率が適用されるため、実感する診療費が小幅に変わる可能性がある。逆に、CT メマライや検体検査のように診療報酬が下がる項目は自己負担も減る可能性がある。また政府は地域優遇診療報酬、分娩、2歳未満の入院料など相当数の必須医療の保障拡大項目については患者の自己負担が発生しないか低く設定すると説明した。まとめると以下の通りである。患者が実感する可能性、診察料入院料の一部増加の可能性、自己負担率が適用される項目は、診療報酬の引き上げ分の一部が患者の負担に反映される可能性がある、検査費の減少の可能性、検体検査、C ウメララの診療報酬が引き下げられる項目は、自己負担も減る可能性がある、必須医療の報酬については、患者負担なしに設計された項目が存在、地域優遇診療報酬、一部の分娩少傷項目は患者負担がないか低く維持される可能性がある。最終的な実負担額は診療項目ごとに異なる。医療機関の種類。算定特例、自己負担軽減制度、給付基準によって異なる。医療機関にとってどのような意味があるのか。今回の改編は医療機関の収益構造を変える政策である。検査機器の回転率に依存していた収益モデルは縮小し、診察入院救急分娩生児地域の必須診療を維持する機関にはより多くの報酬が加算される。特に非首都圏の病院は地域優遇診療報酬を通じて必須診療を維持するインセンティブが高まる可能性がある。ただし実際の効果は医療人材の確保、病床運営、救急医療提供体制、専攻医の研修環境、地域の人口構造と合わせて評価する必要がある。診療報酬だけで地域の必須医療の問題がすべて解決されるとは考えにくい。今回の改編の政策的意義、今回の診療報酬改編の核心は、健康保険財政をより多く使うことではなく、使い方を変えることにある。検査中心の相対的に高報酬な構造を減らし、医療体制が崩壊すれば国民のアクセスが著しく悪化する必須分野に財政を振り向ける。政策的には次のような意義がある。報酬の歪みを是正する改定、費用対収益の高い検査分野を調整し、低報酬の必須診療を引き上げる。地域格差を反映する改定、同じ行為であっても、医療過疎地域で提供される必須診療には、追加報酬を認める。診察の価値を高める改変、短時間の診療よりも十分な相談と説明に対して報酬を支払う仕組みへと移行する。健康保険財政の効率化、不必要な検査の誘因を減らし、重症救急分娩症児など、優先順位の高い分野に財源を投入する。常時調整体制への転換、従来の7年周期の相対価値改定を2年以内の調整体制へと短縮し、医療技術や費用の変化をより迅速に反映させる。今後確認すべき争点、今回の発表は大きな方向性を確定したものであり、実際の医療現場や患者の負担については詳細な告示や施行過程においてさらに具体化される。特に以下の争点については、引き続き確認していく必要がある。CT や MRI の診療報酬調整により、検査へのアクセスが低下しないか、診察料の引き上げが実際の診療時間の増加につながるか、地域優遇診療報酬が非首都圏における必須医療人材の確保に十分か、分娩・生児分野の報酬強化が、実際に病院運営の持続性の改善につながるか、検査の委託・受託制度の改変が検査の品質と患者の安全を向上させるか、患者の自己負担が項目ごとにどのように変化するか、ようやく政府による健康保険の診療集体系の改変は、検査中心の報酬構造を縮小し、地域必須医療を中心に財政を再配分する政策である。 検体検査や CTMRI などで年間2兆6000億ウォンを削減し、健康保険財政から1兆ウォンを上乗せして年間3兆6000億ウォンを診察入院救急便紹介復帰医療に投入する。患者にとっては診療項目ごとに実感する変化が異なる可能性がある。診察料や一部の入院料は小幅に上昇する可能性があるが、検査の診療報酬が引き下げられる項目については負担が軽減される可能性がある。政府は全体の自己負担が増えないように設計するという立場だが、実際の影響は詳細な施行基準や個人ごとの診療内容によって異なる。